この号の主な記事は次の通りです。令和6年第4回定例会会期12月6日から12月19日議案に対する質疑委員会審査報告市政に対する一般質問となっています。表紙の紹介をします。花持ちを持った男の子が表紙に載っています。花持ちは小正月に木の枝に紅白の餅をつける行事で、小正月が終わるとその餅を食べると無病息災を祈る願うとされています。上木田の鳥追い祭りを見ながらびっくりした顔をしている可愛い男の子が載っています。本文に入ります。議案等一覧、令和6年第4回定例会に提出された議案など事件番号、件名、内容、審議結果の順に読みます。報告第17号、専決処分の承認を求めることについて、令和6年度高萩市一般会計補正予算第4号歳入歳出予算に2182万8000円を追加したもの、衆議院議員総選挙経費原案承認全員賛成。報告第18号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、公用車を駐車しようとしたところ、前方に駐車していた相手方の乗用車に接触し、損害を与えたもの。報告第19号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、公用車のドアを駐車中の相手方の乗用車に接触させ損害を与えたもの。報告第20号、専決処分の報告について損害賠償の額の決定及び和解について、公用車を走行中停車中の相手方の乗用車に接触し損害を与えたもの。議案第68号、刑法などの一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、刑法の改正により自由刑のうち懲役及び禁錮が廃止され拘禁刑に一本化されたことに伴い、関係条例中の懲役及び禁錮の文言を拘禁刑に改めるもの。原案可決全員賛成。議案第69号、高萩市建築確認申請など手数料条例の一部改正について、建築基準法の改正に伴う引用条項の整理を行うとともに、建築確認申請などにおける構造関係規定などの一部審査の見直しなどに伴い申請手数料の改正などを行うもの。原案可決全員賛成。議案第70号、高萩市土砂などによる土地の埋め立てなどの規制に関する条例の一部改正について、宅地造成など規制法の一部を改正する法律の施行及び茨城県土砂などによる土地の埋め立てなどの規制に関する条例の一部改正に伴い、高萩市の許可対象面積の引き下げなどを行うもの。原案可決全員賛成。議案第71号、令和6年度高萩市一般会計補正予算第5号歳入歳出予算に1億2211万9000円を追加するもの。障害者自立支援経費の追加など。原案可決全員賛成。議案第72号、高萩市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について、刑法の改正により条例中の懲役を拘禁刑と改めるとともに、デジタル社会形成基本法などの一部改正に伴い引用条項の整理などを行うもの。原案可決全員賛成。意見書案第2号、医薬品や医療機器の安定供給確保並びにイノベーション推進を求める意見書の提出について、議員提出の意見書について議会としての意見書を政府に提出するもの。原案可決全員賛成。意見書案第3号、脳脊髄液減少 括弧漏出症医療改善を求める意見書の提出について、今回提出された請願の採択により議会としての意見書を政府および県に提出するもの、原案決議全員賛成、議員の派遣について茨城県市議会議長会が主催する議員研修会へ派遣するもの、原案可決全員賛成、提出された議案などについて内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。議案質疑。議案第71号、令和6年度高萩市一般会計補正予算第5号、田所和夫議員。質問。新規就農者育成総合対策補助金経営開始資金75万円の事業内容と補正理由について伺う。産業建設部長。次世代を担う農業者となることを目指す新規の就農者に対し、早期の経営安定を図るため原則年間150万円の補助金を最長3年間交付するものです。補正の理由は、新たに就農者1名が追加となり、10月に県から内示があり、認定期間の関係上半年分の75万円を計上しました。質問。普通河川タタラバ川護岸工事請負費800万円の事業内容について伺う。産業建設部長。護岸が一部浸食された箇所が昨年9月の台風13号以降に発見され、今後の災害防止のため護岸工事を実施します。工事箇所は福平市内の2箇所で、1箇所目は積みブロック工法で延長10メートル、2箇所目は金網に石を敷き詰める布団かご工法で延長20メートルを施工するものです。坪橋久夫議員。質問。横丁橋撤去工事請負費1100万円、事業の実施に至った経緯について伺います。産業建設部長。撤去設計委託料について令和6年第2回定例会で補正予算を議決いただき、その業務が11月末に完成されたことに伴い、撤去工事を河川の流量が少なくなる冬季、いわゆる渇水期に工事を実施するため補正予算を提案させていただきました。質問。今後のスケジュールと通行への影響について伺います。産業建設部長。スケジュールにつきましては年度内完成を目指してまいります。また工事の案内については市のホームページに掲載するとともに、地元住民へ回覧にて周知する予定です。工事に伴う周辺の通行の影響につきましては、橋の周辺の道路が狭小であることから、撤去作業の際には松岡小学校から湯湾坂へ抜ける市道1102号線について全面通行止めにする予定です。今川俊弘議員。質問。民生費の障害者福祉費6274万8000円について内容を伺います。健康福祉部長。1点目は就労継続支援 B 型サービス、共同生活援助サービス、施設入所支援サービスにおいて利用者数が当初見込みより増加したためです。2点目は障害者総合支援法の一部改正により、基本報酬と福祉職員処遇改善加算の改定が行われ増額するものです。質問。社会福祉施設整備支援事業経費1544万4000円について内容を伺います。健康福祉部長。市内の認知症高齢者グループなどの施設において行う緊急災害用の自家発電設備の整備などに対する補助金です。請願陳情の審議結果。事件番号、件名、結果の順に読みます。請願第6号、脳脊髄液減少括弧漏出症医療改善を求める意見書を国及び茨城県に提出することを求める請願書、採択。 委員会審査報告、総務産業委員会、12月16日当委員会に付託された報告1件、議案3件の審査を行った。高萩市建築確認申請など手数料条例の一部改正について問い、改正理由について詳細を伺う。答え、改正理由は6点。1、建築基準法の改正に伴う文言の整理。2、建築確認申請などにおける審査省略範囲の縮小による手数料の増額。3、建築確認申請における省エネ審査を行う場合の加算額を設定。4、建築物省エネ法の改正に伴う手数料区分を新設。5、建築物エネルギー消費性性能適合性判定に適合させる義務付けの対象建築物を住宅および300平方メートル未満の非住宅に引き下げることに伴い申請手数料を追加。6、すべての建築物について省エネ基準の適合が義務付けられることから当該認定手数料を廃止。令和6年度高萩市一般会計補正予算第5号問い、道路維持管理経費の指導草刈り清掃委託料の内容について伺う。答え、当初予算において人件費などの高騰により例年実施している業者委託による委託料に不足が生じている。また本年9月に東京都日野市で起きた樹木の落下事故を受けて街路樹などを点検したところ、倒木などの恐れがあることから樹木伐採の予算を追加計上した。内訳としては草刈り業務が4箇所、樹木伐採業務が2箇所となる。いずれの業務においても補正予算成立後速やかに発注し、市民の道路通行における安全の確保を行う。文教構成委員会、12月13日、当委員会に付託された議案3件、請願1件の審査を行った。高萩市土砂などによる土地の埋め立てなどの規制に関する条例の一部改正について問い、改正内容を伺う。答え、宅地造成など規制法の改正に伴い県条例の規制面積が5000平方メートル以上から3000平方メートル以上へ変更されたため、市も3000平方メートルを基準とする形に改正。問い、直接搬入の例外とは。答え、これまで土砂は発生場所から直接搬入のみ許可していたが、県内公共工事などで一時保管された土砂も搬入を認めるよう改正した。民間への適用は今後検討。令和6年度高萩市一般会計補正予算第5号、問い、後期高齢者健康審査事業経費の補正内容について伺う。答え、75歳以上の健康審査希望者が予想を200人以上上回るため、集団検診分、身体測定、血液検査など6600円と、市単独分、心電図など5項目2112円の委託 料増として計179万6000円を追加。問い、戸籍住民事務経費の補正内容について伺う。答え、戸籍法など改正により令和7年5月26日以降、戸籍に氏名の振り仮名を記載するため、圧着はがき、通知書作成委託料189万7千円と郵便料286万円を増額。問い、障害者自立支援経費について報酬改正に伴う処遇改善分と利用者増分の内訳、事業者数、利用者数を伺う。答え、補正額6274万8000円のうち、処遇改善2952万円、利用者増3322万8000円、事業者214、市内31、利用者560人、就労継続支援 B 型12人、共同生活援助12人、施設入所支援4人が増加。田辺悦夫議員、 バスの運行について質問。椎名観光バスの運行が今年12月28日をもって中止になるということについて伺います。企画総務部長、今回の椎名観光バスのバス路線運行休止については慢性的な運転士の不足や時間外労働の上限規制などが契機となり、現行の路線を維持することが困難である旨事業者から伺っています。質問、運行再開の見通しについて伺います。企画総務部長、現在のところ再開時期などは未定であると伺っています。当面はマイライドノルルなど茨城交通株式会社のバス路線を代替路線として考えているところです。観光協会について質問。商工会で運営している休んでっては土曜日曜が休みになっており、その土日を利用して観光協会が運営に関わることができないのか伺います。産業建設部長、土曜日曜の開設の必要性を含め利用者拡大に向けた効果的な取り組みなど、運営事業者である商工会及び観光協会と連携を密にし協議検討してまいります。質問。真心一献の今後について伺います。産業建設部長、真心一献の今後について協議をした結果、製造を中止することになったと観光協会から伺っています。令和6年度からは製造をせず、令和5年度に生産したものを今後販売していくこととなります。高久聡議員、通学路の安全確保について質問。安全確保に向けた点検の頻度と点検と明らかになった課題について伺う。教育部長、毎年1回通学路における合同点検を実施、課題については一例としてスピード落とせの注意看板の設置などを行っていても、スピードを落とさず走行しているドライバーがいるなど、安全対策のみでは対処できない問題などがある。質問。危険箇所の改善計画と進捗状況について伺う。教育部長、道路標示による改善、信号機や横断歩道の設置の検討、草刈りの実施や土砂の撤去、子どもたちへの安全確認徹底の指導など、これらについては対応済み、もしくは対応を検討している。質問。過去5年間で起きた不審者情報の発生件数とその対応策について伺う。教育部長、令和2年度8件、令和3年度1件、令和4年度15件、令和5年度15件、令和6年11月末現在9件、対応については情報や現場の確認を行い、学校並びに警察などの関係機関に情報提供を行い、メルタカや町コミメールなどにより情報発信と注意喚起を行っている。市青少年センターの青色パトロール車により情報のあった地域を重点的に登下校の時間帯に巡回し、犯罪の抑止に努めている。質問。子どもを守る110番の家の数と周知方法について伺う。教育部長、高萩市の登録件数は令和5年度229件、学校ホームページへのマップ掲載や集団下校の際に場所を確認したり、保護者が110番の家を訪問し協力依頼や親子カンガルーマーク表示板などで周知を図っている。
吉川道流議員、花抜き渓谷の利活用について質問。令和5年に基本構想が出されたが、整備が全く進んでいないにもかかわらず、駐車場料金だけ2倍になった。昨年の8月にサウディング調査が実施され、結果が公表されたが、その後どうなっているのか。サウディング調査とは、土地や施設を有効活用する前にそのエリアの利用を検討している企業や団体などから意見やアイデアを聞き取り、事業計画の可能性や課題を探る調査。将来的に実施する事業内容や運営方針を事前に幅広い立場から検討できるため、より現実的な計画作りに役立つことです。産業建設部長、 現在事業者の意見を踏まえ、着手可能な整備やイベントの実施、飲食店やお土産が購入できるクーポンの発行やライトアップを行ったり、情報発信などを進めている。質問。事業者と連携して事業を展開するためには、水道電気のインフラ整備を支出、市としてできることは協力しながら進める必要がある、どう考えているのか。市長。森林の所有者と交渉を続けている。基本構想をもとに用地交渉を行い、中間サイトの整備をしてから事業を進めていく。さくら宇宙公園の利活用について質問。広く開放的でどの世代にも楽しんでいただける公園、子どもたちが遊べる大型遊具や大人が使える健康器具を置いてはどうか。市長。さくら宇宙公園は多目的に利用できる広場として捉えているので、今のところ遊具等を設置する考えはない。質問。災害時の避難所となっているさくら宇宙公園、災害時に炊き出しができるかまどベンチやテントが張れるあずまや、非常用便装、防災井戸、非常用発電設備などを備えた防災公園として整備するべきではないか。市長。防災機能を有する施設の設置は有効である。他の自治体の防災公園の整備状況等をよく確認し、調査研究していきたい。その他の質問。森林公園の利活用について、学校施設整備について。平野望議員。産業祭等について質問。開催における意義目的について、産業建設部長。市内で生産や取り扱うものを一堂に集め、広く市民に紹介し愛用を促進する。質問。準備設営について。産業建設部長、実行委員会の事務局である観光商工課及び農林課で会場のレイアウトや出展者との調整等の準備を行う。設営は実行委員会が委託した業者が行う。質問。一日開催の経緯について。産業建設部長、令和5年度に試験的な一日開催、令和6年度から本格的に一日開催となった。物価高騰による開催費用の増加や、出展者及び協力団体から一日の方が参加しやすいという意見があった。また企業の働き方改革で従業員の確保が困難となった。来場者にアンケートを実施し、448名の方の回答のうち408名 91% に当たる方が一日開催で良いという回答があった。質問。一日では市民の周知という目的は果たしきれない。また出店側も2日間必ず参加という縛りがなければ負担にはならないはず。アンケートも来場者のみが対象では、一日の是非についての参考にすべきではない。抱えている諸問題は、民間連携による収益化、ボランティアの協力等が不可欠なものであり、産業祭の意義目的を考えれば2日間に戻すべきと思うが、市の今後の取り組みを伺う。市長。市の取り組みが不十分で業者に頼らざるを得ない中で一日開催とした提案は重要な観点と認識している。持続可能なイベントとするために引き続き努力して取り組む。その他の質問。マイナンバーカードについて、 HPV ワクチンについて。畠山祐樹議員。高浜スポーツ広場について質問。人工芝整備に関する進捗状況を伺う。教育部長。9月議会において高浜スポーツ広場グラウンド整備事業にかかる実施設計委託料の補正予算を議決いただきましたので、入札による業者選定を行い、10月17日に契約締結をいたしました。契約期間は10月18日から1月5日までの 80日間であり、現在配置計画を含めて進めているところです。質問、利用者に対しての周知状況について伺う。教育部長、実施計画を行っている段階であり、工事内容や工期の周知はまだ行っていない状況です。実施生活が設計がおおむねまとまった段階でご説明させていただきたいと考えております。質問、今後のスケジュールおよび許容開始予定について伺う。教育部長、実施設計がまとまりましたら令和7年度当初予算に工事費を計上したいと考えております。工事予定価格が1億5000万円以上の工事であれば、議会の議決に付すべき契約となり、その際には最短でも6月議会へのご提案になります。工期は他所の事例などを参考に6ヶ月程度が見込まれます。令和8年度当初からの許容開始を目指し進めたいと考えております。質問、地域住民利用者への一方的な周知ではなく、説明会などの疑問や質問を回答できる機会を用意していただきたい。教育部長、1月初旬に実施設計の方ができましたら、工事内容スケジュール含めて説明会等を再開したいと考えております。その他の質問、卒業アルバムの価格について。今川俊博議員、高萩トランスフォーメーション TX について。質問、持続可能なまちづくりのために何を考え取り組んでいくか、そのために現況の認識と改善改革をしっかり見なければ始まらないと思います。高萩は緑豊かな町です。それはそのまま管理経費や開発経費の負担にもなっています。グリーンタウン手綱の現状と今後の計画について今の考えを伺います。企画総務部長、平成26年3月に策定したグリーンタウン手綱原造成地利活用計画を基本に、平成29年3月からグリーンタウン手綱防災運動広場整備基本計画策定委員会により検討を開始しましたが、市の厳しい財政状況や公共施設管理計画により平成30年11月をもって休止していました。その後、子育て支援住宅用として検討を進めていましたが、事業者側から採算面で事業化は困難との回答でした。市としてもグリーンタウン手綱原造成地の利活用は喫緊の課題であると認識しています。質問、家庭菜園や農地として貸し出すというのはどうでしょうか。企画総務部長、この原造成地は住宅用地として開発行為の許可を受け造成した経緯がありますので、また農地法などの制限なども考えられることから、その対応については調査研究も必要になると想定されます。質問、農業 X について。高萩市でもそばに関するイベントがいくつかあり、そばと蜂蜜につながる展開も面白いと思いますが、所感を伺います。産業建設部長、ご提案につきましては有効な方策であると考えています。大森洋次議員、上階における防犯灯の維持管理について。質問、上階の加入率が直近では 50% を割り込む状況下で、安全確保に欠かせない防犯灯の維持管理をどのように考えているのか伺います。企画総務部長、明るい街並み推進事業補助金で対応しています。今後も地域が主体となって設置維持管理していく考えは変わりありません。また防犯と管理組合が設立されており、新たな地域コミュニティの活性化につながると考えています。質問、明るい街並み推進事業で電気量は軽減されたが、 上海自体の解散が進み、負担する者と負担しない者の間に不公平が生じています。防犯等は安全確保のインフラで、この問題の解決が急務です。解散後、余剰金での管理も見られ、なくなれば防犯灯も点灯しません。太陽光パネルと蓄電池を活用した防犯灯による市の一元管理の考えを伺います。企画総務部長、ソーラー式防犯灯は二酸化炭素排出抑制、電気料金がかからないなどや災害時の停電にも有効ですが、設置はイニシャルコストが多額のため難しいと考えています。要望、国では次世代型太陽電池であるペロブスカイト型太陽電池を活用して、ペロブスカイト型太陽電池とは、プロブスカイトという結晶構造を持つ物資を使った次世代型の太陽電池、シリコンを使った従来型よりも低コストで製造しやすく、薄く柔らかいシート状の太陽電池にも加工しやすいのが特徴。今後国効率かつ安価な太陽光発電の実現が記載されているということです。原発20基分に相当する発電容量を目指す計画が進められています。技術の進歩は日進月歩です。太陽光発電を活用した防犯灯が近い将来低コストで実現可能になると思いますので、地域住民の安全を守る防犯灯を市が一元的に管理する体制の構築を強く要望します。田所和夫議員、高萩ふるさと納税事業について質問。本年度の目標金額と目標件数について伺う。企画総務部長、目標金額は年間で1億円、目標件数は4000件です。高萩市地域防災計画について質問。東日本大震災等の本市の被害を第4章、高萩市における災害の歴史に記載しなかった理由を伺う。市民生活部長、これまでは茨城県地域防災計画の県内の歴史を抜粋して記載してきたが、今後は高萩市に特化したものも掲載します。巡洋河川玉川改修事業について質問。都市計画道路341号荒川下手綱線の開通による玉川流域開発の影響について、改修事業計画策定にどう反映するのか伺う。産業建設部長、沿線の土地利用の変更が生じると認識しており、河川に流入する雨水についても計画策定業務の中で検討することとしています。高萩市立義務教育学校施設整備基本構想基本計画括弧案中間報告について質問。学校施設建設箇所の候補地事案4箇所の場所及び造成整備費の想定について伺う。教育部長、候補地1、現高萩小学校用地2億1000万円。候補地2、荒川安らぎドーム西側15億8000万円。候補地3、後谷地区小島団地南側14億1000万円。候補地4、滝神社周辺17億円です。質問、校舎建設費の想定費用について伺う。教育部長、昨年度に作成した高萩市立小中学校適正規模適正配置実施計画においては、概算費用として36億5800万円と想定していますが、人件費、建設資材等の高騰により整備費用については増えるものと考えます。